はい、こんにちは。どうも、オープンソースから見たマイクロソフトというテーマでですね、松本がお話をします。どうも、意外といっぱい人がいますね。テクノロジーの話はしないので、どっちかっていうとなんかこう過去に対する愚痴みたいな話が続くセッションなので、まあ、エンターテインメントとしては成立するかもしれない感じですね。はい、で、そういう話をします。松本幸宏と言います。こんにちは。で、自己紹介しろって言われたんで、こう英語圏では松っていうふうに言ってもらってるんですけども、まあ、23年ぐらい Ruby を作ってます。で、もともとその出自が Unix で、まあ、学生時代から Unix プログラマーだったんですけれども、で、主にその一番よく使う言語は C ですって、Ruby じゃないのかって言われそうですけれども で、ずっとね、そのフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアの活動をしてて、まだオープンソースという単語がそんなに有名じゃなかった頃はですね、エヴァンジェリストを自称してですね、なんかオープンソースってこんなのだよみたいな話を、まあ、実際にオープンソースソフトウェアを作ってる立場として、こう経験をもとにですね、話した覚えがありますが、まあ、最近さすがにね、オープンソースとは何ですかみたいなことを説明する必要がなくなってきたので、だいぶフェードアウトした感じですけれども。で、Ruby を作ったりとかですね、こうやってそのオープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアの活動をずっとやってきたことを、まあ、褒めていただいてですね、で、フリーソフトウェアファウンデーション、まあ、GNU の総本山ですね、そこからですね、2011年度の、フリーソフトウェアの、FSS アワードですね、アチーブメントフォー、フリーソフトウェアという賞をですね、いただきました。で、それからですね、まあ、PC は普通の、Windows パソコンと同じものを使ってるんですけれども、Ubuntu をインストールして Windows 持ってないっていうタイプの、使い方をずっとずっともう何年もやっています。で、数えてみたらですね、ここ20年ぐらいですね、メインパソコンとして Windows インストールしてないっていうのが続いてます。20年って Windows ないですね。はい。で、今日はですね、まあ、そういう感じで、そのオープンソースソフトウェアを実際にこう、まあ、日々こう使ってるだけじゃなくて、作ってる人の立場から見て、マイクロソフトどうなのよみたいな話をですね、してくれというふうに依頼されたので、まあ、なんかだいぶ自虐的な感じがするんですけど、マイクロソフトがそれ頼むっていうのは。で、まあ、過去のことも含めてちゃんと話していいですって言われたので、で そうかとか言ってですね、話そうと思っています。OSS はオープンソースソフトウェアの略ですね。で、オープンソースソフトウェアってのは割と新しい単語で、1998年にですね、その当時まだあったネットスケープっていう会社が、ネットスケープコミュニケーションズっていう会社が、その自分の開発してきた、まあ、ネットスケープナビゲーターっていうブラウザを、その、まあ、マイクロソフトに化けてですね こう、インターネットエクスプローラーとネットスケープナビゲーターっていう、こう2大ブラウザーの戦いにですね、まあ、正直言うとこう OS にバンドルしてるのに勝てないっていうので、ビジネス的にうまくいかなくなった時にですね、で、いろんな相談をした挙句、その自社のブラウザーをそのフリーソフトウェアとして、ソースコードも含めてライセンス、適切なライセンスをつけて公開しようという判断をしたんですね。ところが、その当時、そのフリーソフトウェアっていう単語はですね、まあ、英語でフリーっていうのは無料っていう意味もありますので、その、まあ、あんまりこうビジネス的にいいイメージがなかったんですね。そこで、その、いや、ただ単にその無料で配るというわけではないということを強調するためにですね、フリーソフトウェアという単語を使わないで、新しくそのオープンソースソフトウェアという単語を作りました。まあ、このオープンソースソフトウェアという単語もですね、まあ、手放しで褒められるほどいい言葉ではないんですけども、というのは、まあ、ソースをオープンにしたらそれでいいんだというふうに思われそうだったので、で、そういう意味で言うと、そのすごくいい単語ではないということは議論はあったんですけれども、そしてそのフリーソフトウェアの総本山のからはですね、それはその自由という意味がないからダメだというような指摘もあったんですが、まあ、そうにもかかわらずですね、そのフリーソフトウェアと、まあ、フリーソフトウェアとよりも、その今ではオープンソースソフトウェアという方がこう定着してきたというのがあります。だ、また2つ、この2つはですね、まあ、正確に言うと微妙に違うんですけども、大体同じようなものですね。フリーソフトウェア、まあ、フリーソフトウェアはフリーなソフトウェアなんですが、さっきも言ったようにですね、無料ソフトウェアっていうふうなこう訳され方が多いんですね。で、特にその、まあ、英語というのはすごい不完全な言語でですね、で、こう自由と無料の区別がつかないんですね。で、ので、 日本語で話をするときにはこうフリーソフトウェアを無料ソフトウェアと訳さないでくれと、で自由ソフトウェアという言い方をしてくれというふうに言われてるんですね。日本語は素晴らしい言語で自由と無料の区別がちゃんとあるので本当にで、ので日本語を使う人たちはどうぞ自由ソフトウェアと呼んでくれと、ただ単にフリーと言ったると混乱するかもしれないし、ね、無料ソフトウェアって言っちゃう人もいるので、オープンソースソフトウェアが流行った頃こう新聞とかが大手の新聞とかですね、こぞってオープンソフトウェアとは無料ソフトウェアですとか書いてですね、その度にいろいろ抗議した覚えがあるんですが、で、最近ではさすがにそんなこともなくなりましたが、まあさね、まあ、減ったとはいえそういう誤解が起きないとは限らないので、やっぱ自由ソフトウェアと呼んでくれという話だったんですね。それを言った人がリチャード・ M ・ストールマン、フリーソフトウェアの、まあ、言い出しっぺの人ですね。でこんな顔した人ですけれども、で、この人はですね MIT マサチューセッツ工科大学の、まあ、伝説的なハッカー、MIT の AI ラボの伝説的なハッカーと言われてた人です。で、彼はですね、だから1970年代とかに、いろんなそのソフトウェアを作って、でそれをまあシェアしたんですね。で当時はあんまりソフトウェアがビジネスの主体にならなかったんですね。 IT ビジネスというのはコンピューターを売るハードウェアのビジネスが主体 でソフトウェアはそのおまけという感じだったんですね。でところがですね、だんだんいろんな人がですね、こうソフトウェアそのものがビジネスになるということに気がついた人がいてですね、で一番有名なのは、まあ、ビル・ゲイツ、またマイクロソフト出ましたね、ビル・ゲイツがレターズ・トゥ・ザ・ホビーストっていうのを書いてですね、これ何年だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、で、でその無理ただでソフトウェアを配るっていうことは、そのソフトウェアを開発する人たちが一生懸命苦労してソフトウェアを開発、まあ、確かに苦労して開発してますけども、一生懸命苦労して開発したソフトウェアをこうただでこう受け取ろうとするのは、まあ、おこがましいと、でプロフェッショナルの作った出来の良いソフトウェアを手に入れるためにはこうソフトウェア優勝でなければならない、あなたたちはお金をソフトウェアに対してお金を払わなくちゃいけないというオープンレターをですねビル・ゲイツは書いたんですね。つまりそのソフトウェアそのものが産業になるということの、まあ、始まりが起こったのが1970年代後半から80年代にかけてですね。でそれに対してですね、このストールマンさんはですね、ものすごい反発したんですね。それなぜかっていうと、そのソフトウェアをビジネスのネタとしてこう売るということは、まあ、別に売ることそのものが悪いわけではないんだけれども、その結果としてその中身のソースコード、そのソフトウェアをどういうふうに作ったかという情報に関しては、その会社だけが持って他の人には見せないと。で、そうするとこう、そのソフトウェアを通じてその昔ソフトウェアが自由に配られた頃には他の人の書いたソフトウェアを見て学んで成長して自分もまたいいソフトウェアを書くというそのいいサイクルが回っていた、技術者としては非常に良い環境が、そのじゃあこのソフトウェアについて学びたければその会社に就職して開発チームに所属しなければ中を見ることはできないという非常に限定されたものなんです。ソフトウェアを学ぶことに対して情報の流通に関して非常に制約されたことになる、これはそのソフトウェア開発者の自由の侵害であるというふうに考えたんですね。で彼はその、まあ、伝説的なハッカー、ものすごい優秀なプログラマーで、で、GNU のベースになっているソフトウェアのかなり多くの割合は彼自身が書いたものです。例えば Emacs であるとか、例えば GCC であるとか、それが GNU のツールであるとか、今私たちが例えばサーバーサイドで Linux を使うときにお世話になっているツールのうちのかなりの割合の原点、まあ、最近はね、では最新のバージョンではないんですけども、原点を開発したのは彼なんですけども、彼はあまりにもそのソフトウェアの自由に対してみんながあんまり気にしないので超怒ってですね、でもう俺はソフトウェアなんか書いてる場合じゃないって言って、自分が彼ものすごい頭がいいので奨金みたいなのもたくさんもらってたんですけども、その賞金も全部ぶち込んで、でフリーソフトウェアファウンデーションというの組織を作って、それからみんながよく知ってる GPL ですね、ジェネラルパブリックライセンスを作って、そして、ライセンスによって、まあ、著作権の持つ強制力によってソフトウェアの自由を保障しようというムーブメントを始めたんですね。これは1984年になります。でそして本も書いて、自由フリーアズインフリーダム、ただ単に無料というだけではなくて、ソフトウェアに対して自由が本当に大事であるということを語り出したんですね。そしてそのビジネスとしてソフトウェアの中身を秘密にして商売する人たちに対するアンチテーゼとして、成立してたんですね。で、まあ、 こう商売関係ない大学生とかにはですね非常に受けたんですね。だって彼を通じてさまざまなソフトウェアを見ることができるし、学ぶことができるし、で知識を得ることもできるし、そして何よりその成果のソフトウェアを無料で使うことができる、非常にいいですよね。ところが彼らの大学生が卒業して実際にソフトウェアカンパニーとかに就職しちゃったりすると、今度はこう立場的にまずいわけですね。自分じゃあそのストールマンの思想に感銘を受けたからといって自分の開発しているソフトウェアをじゃあこれフリーソフトウェアにしますっていうわけにはなかなかいかないわけですね。上司が怒られちゃいますよね。でそれやってその、まあ、ソフトウェア産業というのはフリーソフトウェアに対して恩恵を感じ、まあ、教材として感謝し、そしていろんな優秀なソフトウェアツールを提供していることに感謝しつつも、自分の開発したソフトウェアを公開できることは少ないっていう非常に矛盾した状態を抱えてたんですね。で、これさっきの賞ですね、もらった時タペス賞状の代わりにタペストリーもらったんですけれども、で、隣にストールマンと並んで結構嬉しそうにしてるおじさんがいますけれども、まあ、自分 長年のヒーローに直接会ってお話しする機会があって非常に嬉しかったので、話して何してたかというと、あのリスプのインタープリターがみたいな話をしてですね、やっぱりハッカーだなっていう感じですけれども、で、これもらったところにもらったのがアワードフォーフリーソフトウェアアチーブメントで、フリーソフトウェアにおける達成を表しますということで2011年度版で、2012年にボストンに行って、まあ、さっきの写真撮って、で、フリーソフトウェアで、フリーソフトウェアっていうのはだからそのオープンソースの根源として、まあ、自由ということが本当に大事であるということですね。で、もうすでにある程度の自由を持っている人たちは、恵まれている人たちは自由についてあまり考えないんですよね。で、まあ、例えば、まあ、日本は比較的民主主義の自由な国なので、民主主義がどうこうとかですね、自由がどうこうについてあまり深く考えなくても、私たちは例えば言論の自由であるとかを、職業選択の自由とかを享受しているわけですけれども、で、世の中にはそうでない国とか地域とかもあって、でそういう地域のことを考えると、我々は自由だからもう自由についてあまり考えなくていいやというわけにはなかなかいかない。でそういうのを一点に体現しているのがこのフリーソフトウェアファンデーションということですね。でオープンソースソフトウェアもこういうその思想的背景を持っているということを私たちは忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、コンピューターの例えばソフトウェア発達のについて、はるかな未来、例えば1000年後の未来の教科書に対して、で誰の名前が載るかっていうことを考えたときに、でもし、まあ、人類が滅亡しない1000年続いたとして、でその時の教科書に、1000年後の人たち、私たちが1000年前だと誰だ、源のなんとかとか見ると同じように、誰が教科書に載るかって考えたときに、ルビーの松本かっていうと多分載らないと思うんですね。で、そうするとこうフリーソフトウェア、まあ、ソフトウェアの自由を体現した人として、こう世界を変えた人としてリチャード・ストールマンは必ず乗るんじゃないかなというふうに思うんですね。でリーナスは、まあ、乗るか乗らないかわからないですけども、松本は多分乗らないだろうけど、リチャード・ストールマンは乗るというふうに私は心から信じてるんですね。つまりこの地球にリチャード・ストールマンがもしいなかったら、その彼らはフリーソフトウェアファウンデーションを作ることもなく、ソフトウェアの自由を体現することもなく、で、フリーソフトウェアというムーブメントは多分起こらなくて、で彼のすごいものすごいバイタリティのエネルギーこそがフリーソフトウェアを可能にし、そしてオープンソースの礎になったわけですね。もし彼がいなかったら、我々はオープンソースソフトウェアのない世界にいないといけないし、そしてそれはソフトウェアの自由のない世界であって、でソフトウェアが商業化されきった世界である。でその結果、その技術者のサイロ化、つまり、ある特定の企業 に技術がとどまって、で別の企業に行くとその企業と違う企業の間の情報的の交換はあまりない。で、ソフトウェアが欲しければそのツールを買ってこなければいけない、あるいはその企業に開発を頼まなければならない、というそういうこうなんか閉じた小さな世界の集合体になって、ソフトウェア技術者の、知識の学びであるとか成長であるとかは非常に限定された世界で、これはまあ現代の私から見るとかなりのディストピアですけれども、でそれはもしリチャード・ストールマンがいなかったら現実に非常に確率であり得た世界ではあるんですね。ので我々はそのまあ今日マイクロソフト何回オープンソースって言ったらちょっと分かんないんですけれども、キーノートで、でそれもですね、実はこのまあソフトウェアビジネスの人がかなり毛嫌いされているストールマンではありますが、もし彼がいなかったらその世界は実はありえなかったというようなんですね。で、そのソフトウェアの自由、まあ、私たち今享受しているソフトウェアを自由を守るために戦ってくれた人がいる、いやまあ生きてますけどね、戦ってくれる人が今もいて、たくさんの人がいて、そういう人のためおかげでオープンソースソフトウェアというのは存在しているということは私たちは決して忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思いますね。で、それを背景にしたオープンソースソフトウェアではありますが、オープンソースソフトウェアというのはその OSD オープンソースソフトウェア のディフィニション、オープンソースディフィニションという定義があってですね、それはその、ソフトウェアのライセンスがこれこれこれの条件を満たしているものをオープンソースソフトウェアと呼びますという定義なんですね。で、面白いことにですね、OSD が規定しているのはライセンスがどのようなものであるかということだけなんですね。で、あるものはこう例えば OSD を満たすライセンスいくつかあります。例えば有名なのは MIT ライセンス、FreeBSD ライセンス、あるいはその GNU の GPL ですね。で、そういうのはみんなその OS、 この OSD を満たしています。で、配布が自由であること、無償で入手できること、技術的制約がないこと、10項目あるんですけれども、そのような条件を満たしているそのような満たしているライセンスで配布されているソフトウェアは、オープンソースライセンスですね。でも、興味深いのはですね、我々はよくオープンソース的みたいな言い方をするときにこっちじゃないものを思い出すんです ね。オープンソース的って話をするときに別にライセンスがどうこうみたいなことあんまり考えなくて、で、昔エリック・レイモンドという人が書いた、ガラント・バザールっていう論文がありますけれども、ガラント・バザールっていうのはこうみんなで寄ってたかってこう緩やかなロードマップのもとに開発するっていう感じですよね。協力しながら開発する。で、今でいうとソーシャルコーディングのなんか元へみたいな感じですけれども、で、こっちのことを見てオープンソース的っていうことが多いんですね。で、ちょっと前にですね、某サイトのウェブ対談みたいなの見てたらですね、なんだっけ、なんとかっていうオープンソースソフトウェアは本当のオープンソースじゃないとか書いてあってですね、本当のオープンソースってなんだろうって。で、どうも話を聞くと、こういうバザール的開発はしてなくて、その企業によってバックアップされているオープンソースソフトウェアなので、その、メインストリームに例えばパッチを出したりとか改善点の提案をしたりとかして、で、取り入れられるか取り入れないかっていうのがその企業の経営判断だったり、その経営の技術者の判断によってのみ決まるっていうことを称して、そういうのあんまりバザール的じゃないので、で、そのオープンソースじゃないっていうふうに言ってるんですね。で、それいや、すごい気持ちはわかるんですけど、それはオープンソースって言葉の中ちょっと定義が違うよっていうふうな気がしますね。で、多分ですね、そのガラントバザール的開発っていうのを、適切に表現する言葉をですね、日本語でも英語でも我々は発明しなかった落ち度が、オープンソース的ということでお茶を濁してきたこうツケがですね回ってきてるんじゃないかなというふうに思いますが、そういう感じです。オープンソースっていうのはだから、ライセンスが問題であって、そのどういうような開発体制をしているかっていうのは実はその定義上は問題ではないというですね。で、そのソーシャルコーディング、あるいはそのオープンソース的開発もそれはそれで大事な側面ではあるんですけれども、で、そこを忘れてはいけないなというふうに思います。で、多くのオープンソースソフトウェアはそのユニックス文化を継承しています。で、初期のこう、ユニックスの世界ではこうツールとかがあると、その、インターネット、昔ネットニュースってメディアがあって今でもあるんですけど、で、そこでこう流通するソフトウェアによってこうシステムがこう拡張されたり追加されたりとかいう気になりました。で、その多くはですね、ユニックス文化、そして、ユニックスがつながったユースネット、あるいは、アーパネットとかですね、いわゆるインターネットの元ですね、で、伸びてきた背景があります。で、インターネットを構成しているさまざまなものもですね、もともとユニックス文化を強く継承しています。で、一方ですね、こう Windows の方ではフリーソフトウェアじゃなくてフリーソフトとかですね、オンラインソフトって呼んだ人もいるんですけども、こっちはただのソフトですよね。ソースコードが公開されるわけではないんだけど、無償で手に入ることができる、ネットワーク経由で無償で手に入ることができるフリーソフト、フリーソフトウェアってすごい紛らわしいですけども、フリーソフトって言われているものが伸びてきて、あまりソースコードを共有したりとかね、ソフトウェアの自由とかについて考える機会はありませんでした。で、ユニックス文化の方面ではですね、移植性が非常に重視されたんですね。で、どのぐらい重視されたかっていうと、そのユニックスっていろんなフレーバーがたくさんあったんですね。 IBM は IBM の、ユニックスを出すし、で、ヒューレット・パッカードはヒューレット・パッカードのユニックスを出すし、デルってなく、あ、デルと、まあ、デックとかデルとか、まあ、それ、デル？ちょ、デルはないか。デックとか、それぞれの会社がですね、それぞれのフレーバーの、ユニックスを出していたので、で、大体同じなんだけど、ちょっと違うっていうことが多かったので、で、移植性が非常に重視されたんですね。で、そういう中で、こう、ユニックス文化の人たちはですね、アンチマイクロソフトみたいな言われ方をすることが多かったんですね。でも、正直言うと、私もそれの一員だったので、私が実際はアンチマイクロソフトだったかっていうと、そんなことはなくてですね、実際問題として、マイクロソフトの方が我々を嫌っていたと。ね、我々が嫌ってたわけではない。で、誰も真似しないんですけど、私ずっと最近レデスクトップにリラックスを使ってるって話をしたんですけども、で、サーバーサイドとかだと圧倒的にリラックスが多いわけですよね。 そうすると例えばウェブ開発をしていてでサーバーにデプロイしますみたいなとそのデプロイしたサーバーのソフトウェアというのは、まあ、多分 Linux であるいは場合によっては FreeBSD で動くことが多いんですね。もちろんその Windows をサーバーサイドに使っている人も中にはいますけれども、まあ、そんなにこう多数派ではない、中国では多数派だって聞いて意外だなと思ったんですけど、で、でクライアントサイトもですね同じような環境で開発したいって思うのはすごく自然なわけですよね。で少なくともツールセットと API は統一したいなというふうに思うわけですが、その、だったらツールセットと API を統一してクライアントサイド自分の手元の PC でも Linux で動かしたいというのはごく自然なんですが、すごく合理的な判断だと思うんですけど、なぜか皆さんこうそういう判断をしないのでなかなか一般的にならないんですね。で、クライアント側の PC はだいたい Windows か Mac ってですね、まあ、Mac はまだわかる、 Mac はその OS10 以来一応 Unix なので、まあ、だいぶ感じが違いますけど一応 Unix なので一応 Unix 系 の, あのシステムコールも足りないのもあるけど、まあ、とりあえず一通り揃ってるんですね。でそうすると、まあ、クライアントサイトであのサーバーサイトとクライアントサイトで大体同じソフトウェア同じソフトウェア同じツールセットを動かすことは、まあ、可能なんですね。で、なぜかしかしですねなぜか世の中の PC の多くは Windows なんですね。あ Windows S がないけどまあいいやでそうするとすごいギャップを感じるんですよ。でその移植性が欲しいの で, でじゃ あ, あの Linux でも動くし、ま、Windows でも動くし Windows でも動くっていうツールを提供したいんですね、オープンソース側としては。だって Windows 使ってる人多いからなんだけど、そのために必要な API とかシステムコールとか提供してくれないんですよ。そうするとなんかすごい重荷をすごい苦労しないと対応できないですね。でなんかマイクロソフトラブデベロッパーとかいう言葉がよくあってですね、で前の CEO のスティーブ・バルマーさんとかデベロッパーってすごい叫んでるんですね。だけどこのデベロッパーに罠があってですね、開発ソフトウェア開発全般ではないんですね。そのマイクロソフトデベロッパーを愛してるんですもうマイクロソフト あのエコシステムに入ってそのツールを作ってくれる人は、まあ、うちのお客さんが大事って言うんだけど、でオープンソースなんかユニックス文化なんかお前知らんとかで、We are not included ということでなんかデベロッパーじゃないで、そのマイクロソフトがそうするのは合理性ある、まあ、お客さん大事だし過去の資産も大事だし、でそれを壊してまで別に、ね、オープンソースに媚びを売る必然性はないという、まあ、合理性はあるわけなんですけども、ただ理由が問題ではないんですね。こう合理的な理由があれば反発しないわけではないので、そうするとなんか俺嫌われてんじゃねえかってすぐ思うわけですよね。そうするとなんか、まあこう実際は我々が嫌われてるにもかかわらず、なんか言うとそうお前はアンチマイクロソフトだからとかラベルを貼られたりするわけですね。 で,、まあ、でもそう我々としてもですね、こうマイクロソフトと嫌いっていうわけじゃないんだけどすごい困っててやっぱり嫌いっていうふうに言ってしまったと言ってたのは、で、まあ、いくつか理由があったわけですね。一つはですね、まず最大の理由はハンガンビーキとか思ってですね、で、まあ、弱いものを応援したいなんて、ね、で強いものは反発する、まあ、自然な感じですけども、で強いものは傲慢に見えるので、そうするとまあアンチ巨人みたいな人たちがたくさんいるわけですがで、まあ、あのソフトウェア産業界の巨人であるマイクロソフトですね、アンチな気持ちを持つ人ってのは、まあ、一定の割合でいたわけですね。で、まあ、やっぱりこう巨大なのでこう影響力がすごい大きいんですよね。そうするとなんかいろいろ振り回されるんですね。で一番ひどいのがですね、あなたはそのコンピューター詳しいでしょって言われるとですね、友人とか家族とか親戚とかにですね、無料 IT サポート頼まれるんですね。で、Windows なんて知らないよって思う、そういうこう鬱屈した気持ちがですね、マイクロソフトに対して八つ当たりする気持ちになるわけなんですが、でですね、まあ、八つ当たりお互い様でですね、ハロウィン文書というのがあってですね、これ1998年10月に出たマイクロソフトの社内文書 のすっぱ抜いたやつがいたんですけども、でそうするとですね、Linux は敵とか書いてあるんで、で、まあインターネットにおいて、インターネット、まあ、特にサーバーサイドにおいて、マイクロソフトの Windows だったり、マイクロソフトプロダクトの人気っていうのは、まあ、オープンソースソフトウェア、Unix 軍勢に対して、まあ、あんまり伸びなかったんですよね。まあ、それに対してですね、で、Linux は敵とか言うと、いや、それ理由なんじゃない、じゃないんじゃないとか思ったりするんですが、あとですね、GPL はウイルス敵っていうのもあってですね、で、間接性があるからみたいなことで、で、これが一番カチンときたんですね。まあ、もちろんその GPL は GPL を適用したソフトウェアを改造したりすると、その改造に対しても、に GPL を適用しなくちゃいけない、つまりオープンソースのものはいつまでもオープンソースであり続けないといけないという理由で、そういう意味で言うと、まあ、言い方によれば感染性とかいう、ね、いう言葉があっても、まあ、意味的にはね分かるんですけど、で大体そのいいことに対して感染って言わないじゃないですかね。 こう悪いイメージがあるんですね。でこの悪いイメージを持って感染性という人は何を思ってるかっていうと、お前の開発したソフトウェアはフリーソフトウェアだから俺が使うと。だけど俺が作ってるのは商用ソフトウェアだからお前にはフリあのソースコードは見せないっていう感じですね。でこれはすごいジャイアニズムですよね。で、まあ、今でもこんなこと言う人いるんで感染性があるとか言ってるん でこれはやっぱだいぶ勝ちんですよ、ね、でまあそのフリーソフトウェアオープンソフトウェアを開発するのはこう人類のためになるから人類の知識として蓄積されるためと思ってですね開発するわけなんですけども、でいや別にいいですよ、その MIT ライセンスとか使った場合はただで使っていただいて、でそれ商用で使っていただいて別に何もしなくてもそれはそれでいいのはいいと思って出してるんだけど、だけど面と向かってですねお前の作ったソフトウェア俺が勝手に使うけど俺の作ったソフトウェアお前の使わせねえって言われるとやっぱだいぶカチンときますよね。でその辺がですね、まあ多分に情緒的な理由が非常に大きかったんですね。まあ念のため言っておきますがこれは過去の話ですね。はい。で、もう一つはツールセットの API ですね。でさっきも言いましたけどオープンソースの界隈フリーソフトウェア界隈というのは移植性が非常に重要したんですね。さまざまなプラットフォームがあるのは現実だしそれを統一化するのは、まあ、困難であると、ね、なんだけど少々の違いはあってもですねさまざまなプラットフォームを対応したいというのはごく自然なことですね。で、まあ、せめてですね自動車みたいな環境が欲しいわけですよ。というのはそのトヨタの乗車だろうが日産の乗車だろうがフォードの乗車だろうがフォルクスワーゲンの乗車だろうが国が違ってもとりあえず車としての操縦感覚はそんなには違わないですね。丸いハンドルがあってでアクセルブレーキクラッチのあ、まあ、クラッチないの多いけどが順番にあってでシフトがあるっていう感じの基本的なそのインターフェースはあまり変わらないんですよね。でそれはどこの国の車乗っても同じようにできるから、まあ、一応運転できるというそのぐらいまで持ってきたいのに、で、で、Linux があります、FreeBSD の MacOS がありますと、OS10 があります、で、それぞれ、まあ、大体 Unix なので、まあ、それぞれちょっと違いずつ違いがあったり、システムコードの違いがあったりするけども、まあ、なんとか条件コンパイルでこう吸収できているところに、まあで、それは難しいんだけど、一人だけですね、なんかこう、アクセルとブレーキの順番が違ったりとかですね、でハンドルがこう丸くなくてこうなんかこうヘリコプターの操縦桿みたいな一つ変なのがあるんですよ。赤い字で書いてありますけど、でこう一つだけ違うんですよね。そうするといやでもいやポジックスインターフェースは提供してるからっていうふうに言うんですね。で SA ポジックスないより悪いですね本当にね。でこうポジックスインターフェースって提供してるからと思ってこう普通にこうポジックス系のプログラム書いたりするとまあ大体こう思ったように動かないですね。であとツールセットもだいぶ違ってて、でメイク、まあ、メイクを使ってますとか言ったらですね N メイクっていうのがあってですね、ああじゃあ N がついてるからなんか似たもんだなと思ったら、まあすごい大体こう痛い目に遭う人が多いわけですね。あとまあC99 みんなは C99 に対応してるって言ってるのになんか VC っていうコンパイラーがあってですねなんか固くなりこう C99 は対応しませんとか言うわけですね。なんかこうあと、まあ、ファイルディスクリプターっていうのがあってこうファイルとか IO とかの表現するのがあるんですけども、で Windows にもあるんだけどなんか違うんでソケットの扱いが違うとかですね、あとソケットと普通のファイルディスクリプターを混ぜて使うようになったとかですね、あとファイルシステムが根本的に違うとファイル名の付け方が違うとかですね、あとセルがないとかですねプロセスの管理が全然違うとかですね、まあ、そうするとですね、まあ、移植は苦痛なんですね。そうするとじゃあこうユニックス系の作法に従って作りました、移植性にも考えてソフトウェア作りました、頑張りました、やったーと思ったらですね Windows の人たちがですねこんな動かねえよとか言ってすごい文句言うんですね。しかも多いんですよそうすると例えばですね Ruby を Windows で使えないとか言うわけですね。で俺のせいそうじゃないよねって。で取れる対策は2つしかなくて、1つは、まあ、Windows なんか知らんと冷たいタイプですね。で私はそういうタイプだったので Windows なんか知らんとか思ってたですね。で優しい人が Windows 対応するわけですよね。でこういうふうなことをするとこう Windows Ruby が使っているポジックスエミュレーションできるかってものすごい苦労してですね、で Windows 対応するんですね。そうするとでもやっぱりエミュレーションだから完全に同じにはならないわけですよ。そうするとなんか Windows とこう Unix で使っている時と Ruby でこうなんか挙動が違うとかですね、なんかすごい文句言われるんですね。え俺のせいってなんか言われない非難を受けてですね言うとこ違うよねって、でなんかすごい鬱屈した思いを持ってたんですね。で なんか、いや、なんかユニックスサブシステムとかいうの、こう NT 以降ですね、Windows はそのサブシステムってがあって、で、我々が普段使っている WinAPI はですね、そういうサブシステムが提供しているもので、で、ユニックスサブシステムとか作ればいいって言って実際あるんですけれども、でですね、でまともなサブシステムはなかなかなくてですね、なんか、どうなのよみたいな、歩み寄る気はないのかっていうふうにずっと思ってたんですけども、で、じゃあ MS がねそういうサブシステムが提供する気がないんだったらユーザーレベルで頑張りましょうって言って、まあ、シグミンとかミン GW とかですね、まあ、提供して、で一応そのユニックス系のこうソースコードをコンパイルできるような環境をで、いやね、プラットフォーマーがやってくれないならユーザーレベルでやるよって言うんだけど、まあこうね、中小化完全にはやっぱエミュレーションなので完全にはいかないんですね。そうすると、まあ、チグインの場合だともう本当に無理してユニックスエミュレーションしてるので、でなんか遅いとか動きがおかしいとかいろいろ言われるわけですね。ミン GW の場合は今度は、今度エミュレーションレイヤーを薄くしたのでこう隠しきれてなくて、なんかこうユニックスっぽい動きをさせようと思ったんだけどやっぱりWindows あのユニックスっぽくならないとかですね、いろいろこう揉めたりするわけですね。でそのいやなんかこう俺たちだけすごい苦労を押し付けられてる気がするんだけどってそういうふうに思って、じゃあやっぱりこうあのアンチ OSS って形で。ね、まあ、でも時代変化してですね、まあ、MS の経営者が交代したのも非常に大きいと思いますし、でシェアが交代したってのもあの変化したってのもあるんですね。でさっきも言いましたけども、まあ、テックトレンドも変化してて、で、例えばモバイルになりましたと、で例えばクラウドファーストになりましたと、で、サーバーサイドがこう重要になりましたって言った時に、で主要なそういう領域での主要な OS っていうのはその1位はその、まあ、Windows じゃないんですよね。でサーバーサイドは、まあ、ウェブとクラウドが変化して、で、MS はファーストプラットフォーム、そういう領域で新しい領域ではファーストプラットフォーマーではなくなったわけですね。そうすると例えばサーバーサイドだと、Linux がプライマリー、あるいは例えば FreeBSD かもしれない、とにかく Unix 系があのファーストプライマリーで、スーパーコンピューターとかだと 97% だったかなが、Linux で動いていますね。でそれからその開発者向け PC も、世の中のこうクライアント PC、まあ、ラップトップが圧倒的に多い感じのクライアント PC のシェアっていうのは、Windows が9割で Mac が1割ぐらいだそうですね。Linux PC っていうのは存在しないので、で、まあ、ないと思ってくださっていいんですけど、で、なんだけど、でも例えばですね、開発者カンファレンスとかに行くとですね、1割なんてそんなことないんですよね。多分9割が Mac で1割が Windows、もっと少ないかなぐらいなんですよね。そうするとデベロッパー向けの PC だと、エンタープライズか知りませんけど、デベロッパー向けの PC だともう、Windows っていうのはそのファーストプラットフォームではないんですね。でそうすると、まあ、こうビジネス世界のランジェスト戦略とかだと1位の人が取る戦略とこう2位以下の人たちが取る戦略は違ってくるんですね。でマイクロソフトもこう今まではこう PC 全体で1位だったので1位の戦略を取るわけですけれども、でそれをそのままだとこう他のプラットフォームで1位でないので、こう違う戦略を取らないといけないというのが如実に分かるこうカンファレンスですね。まあ、チェンジが起きたわけですね。まあ、MS もできるということですけども、で、まあ、一番有名あの大きかったのは Azure、 一番最初に起きたのは Azure の変化ですよね。 Azure、まあこうまあ、MS の提供しているクラウド、まあ、説明するまでもないですけども、まあ、サーバーサイドも Windows が欲しいでしょうっていう感じで Azure 登場したわけですけども、で Windows があれば十分でしょうって言うわけですけども、え、Linux も欲しいの？どうしても必要？しょうがないなっていう感じでこう Linux も対応したって、あのいや実際聞いてませんけど、なんかそういうのがこう目に見えるようですよね、対応がね。で、まあでもですね、私ウェブの人じゃないので、まあ、ふーんっていう感じですね、Linux サポートなしでね。で、まあ、もちろん以前から見ればこうコンピューターの OS の世界はこうマイクロソフトが支配してますという時代に比べると、まあ、ものすごい大きな変化だし、でマイクロソフトの自分の提供しているクラウドにおいて、自分の提供しているプラットフォーム OS 以外のものを提供するというのはものすごい大きな経営判断だと思うんですけれども、まあ、ウェブ開発の人じゃない人にとってはふーんそうかという感じだったね。で、まあ変わろうとしてるのねっていうふうに思ってたんですけども、でこうそう思ってた時にですね、この依頼が来てですね、レコードあの2016で話してくださいっていうふうに言って、何話そうかっていうふうに思ってたんですけども、で、まあ、実際問題としてそのオープンソースソフトウェアのしてツールを提供する人として、まあ、Azure でねこう Linux が提供されてます、 Ruby が動きますって言われてもですね、いやまあそうなんだけど Azure じゃなかったら別にどこでも動くしっていう感じで、ふーんレベルだと まあ、変わりましたよって言えばいいのかなと思ってたんですけど、で、まあ、変わったのね、まあ、分かるよって、でも別に過去を忘れたわけじゃないから許すけど忘れないし怖っと思ってたらですね、この間、ついこの間ですね、バッション・オブンツ・オン・ウィンドウズっていうのが発表されてですね、ちょっと大驚愕したんですね。で、キーノートでも阿鼻叫喚とか、阿鼻叫喚ってそういうプラスの意味に使う言葉でしたっけ。で、まあ、みんなびっくりしたっていうのは確かにあってですね、で、その割には日本の聴衆はですね、あんまりびっくりしたような顔してなかったんですけども、で、これは実は、まあ、大したことであって、もうすごいびっくりしたんですね。で、これマジと思ったんですね。で、ちょっと状況を復習しておくと、もうすでに説明しましたけども、ツールセットと API の違いがものすごい大きかったんですね。で、Mac でも Linux でも FreeBSD でも大体同じようなツールセットと同じような文化でソフトウェアを開発することができる。まあ、Mac はちょっと違うんだけど、Unix っぽく開発することもできる。だったのに、Windows だけ全然違ったんですね。ツールセットも違うし、API も違うし。ね、ところが、まあ、Windows 独自の API を提供してくださって、まあ、事情はあるんだろうとし、互換性の問題もあるんですけど、事情はともかくとして違うのは事実ですね。で、まあ、他の主要プラットフォームとここだけ違うんですよ。ただ昔はそこが圧倒的なので、それだけ合わせたでも他は全部合わせたりも大きかったので、別にそれはそれでこう押し通してたんだけど、でこうウェブの世界、サーバーサイドの世界とかだと、そのやっぱ少数派なので、こう少数派が独自って結構まずいわけですよね。で、ツールセットの人もそうなんだけど、で、そうすると、なんか、バッシュ、バッシュ、なんだっけ、省略、BOWOU だって、なんか忘れちゃった。で、このバッシュオンウィンドウズを起動するとですね、普通にターミナルが開くんですね。で、ターミナルの中で、こう、普通に、こう、Ubuntu の、まあ、とりあえず Linux のバイナリー、ソフトウェア、動くんですね。ただ、コンパイルできるだけじゃなくて、で、Ubuntu サブシステムっていうのを持ってて、 Ubuntu のバイナリーはそのままそこまでやる必要あったのかなと思うんですけど、別にこう API だけ共通でコンパイルできればいいって僕は思ってたんですけど、でそのままバイナリーをそのまま、例えば Ruby なら Ruby のプログラムを Ubuntu からコピーしてきて、で、このバッシュオン Windows のところにバッシュオン Ubuntu にコピーするとそのまま動くんですね。別に再コンパイルも何もいらない。これはすごいことなんですね。 Ruby 動くんですよ。で、そしたらこれ発表したときに、こうマイクロソフトがチャンネル9で発表してたビデオを見たらですね、俺たち Ruby 大好きだからとか言ってですね、わざわざこう Emacs で Ruby をコンパイルしてて印象大改善ですよねって、まあ、もちろん過去にもですね、例えば Iron Ruby をスポンサーしたりとかですね、 Iron Ruby って .net 上でRuby なんですけども、まあまあ、見直されてディスコになっちゃいましたけども、で、まあ、そういう過去もあるので、やや疑心暗鬼なところ、本当にこれ信じていいのかなとか思うところも若干あるのはあるんですけども、ただまあ印象を改善したのは確かで、で、Ubuntu の場合にはそのまま動くて、で、そうすると、まあ、ツールセットの問題を解決するわけですね。必要に応じて、で、Ubuntu で使い慣れた、まあ、だからサーバーサイド Ubuntu 使っているところ、あるいは Debian 使っているところ、まあ、セントかもしれないけども、とにかく Linux を使っているところが多いので、で、そこで同じツールセット、全く同じツールセット、バイナリーレベルで全く同じツールセットを使うことができるというのは非常に大きいことだと思います。で、それから、まあ、ツールセットがそのまま動くということは、まあ、システムコールも同じ動きをするものを提供しているということなので、まあ、カーネルは Ubuntu サブシステムですけれども、で、そうするとシステムコールの問題もなくなったので、理論上はこうバイナリーそのまま持っていってもいいし、で、Windows 全く考慮しないで、こう Linux 上で開発したソフトウェアをそのまま持っていって GCC でコンパイルすると、そのままバイナリーを得ることができるというレベルになったんですね。ここでシステムレベルの問題、移植性の問題も解決。最大の障害は無算したと。ね、ただし、それでその移植性のトラブルについてはもう考えなくていいはずというふうになったんですね。で、サーバーサイドの距離の問題ですね。まあ、開発者は、まあ、こう Windows 使っていると、こう、ツールセットも何もかもこう違うから、じゃあ、これまでは例えば Windows のツールセット頑張って使いましょうとか、 Linux ツールセット使いたいときはバーチャルボックスでこう手元のバーチャルボックスの中で仮想化環境の中で Linux を動かして開発しましょうみたいなこうまたらくしごしてたんですけども、で仮想化のコストもバカにならないし、それはあくまで無駄だということなんですけど、で、Windows あるいは Windows PC に Linux 入れるっていう人もいて、だけどその人はいつまでたっても変人扱いされる。されるわけですよね。で、互換性問題を抱えてたというわけですけども、まあ、これからはですね、バッシュオン・ウブンツ・オン・ウィンドウズ使えば、まあ、低コスト、まあ、なんかこうベンチマーク取ったらあんまりパフォーマンス落ちなかったって話らしいので、でそうすると、まあ、低コストらしいと。 で、Windows ツールセットも使えるし、Linux のツールセットも使えると。で、ただですね、まだシームレスというほどではないんですね。で、まあ、今後ですね、例えば、まあ、現時点では Windows では、こう、Linux ツールセットは、まあ、二級市民の待遇なわけですけれども、で、この待遇を改善してですね、例えば、その、まあ、シェル、普通の Ubuntu と同じようにですね、シェル環境、まあ、世の中のシェルは場所だけじゃないので、で、Z シェルとか、あの、Fish とか、まあ、Fish 使ってらんまりないと思うけど、で、使えるようになりたいとかですね。で、それから、まあ、現時点ではですね、基本的にその、まあ、CUI、キャラクターベースのプログラムはそのまま動くんですね。で、GUI ベースのプログラムだと、Xwindow のサーバーを別にインストールしてやって、そうすると、まあ、今日あの、キーノートでも XEyes を動かしてましたけれども、で、X サーバーを用意すると、こう、まあ、GUI のプログラムを表示できるようになるというレベルだったんですけども、まあ、例えばですね、まあ、X ウェイランドをこう Windows に用意するとかですね、あるいはまあ X 互換の API を用意するとかですね、まあ、いろいろできることはあると思うので、でもうちょっとそのシームレスになればいいなというふうに思いますね。で、相互運用性で、ね、あのやっぱりパスの仕組みとかですね、ファイルシステムの仕組みとかだいぶ違うので、これをですね、どうにかしてこうもうちょっとマシにしたいなとか、してくれるといいなと、自分でできないんですけど、サウスシステムなので、あるいはその、まあ、Windows からですね、エクスプローラーからこうクリックでこう Ubuntu でコンパイルしたこうバイナリー、Ubuntu バイナリーが動いたりすると、まあ、だいぶこう使い勝手良くなるんじゃないかなとか思ったりして、まあただですね、一番難しいところ、経営判断ですよね。こう、Windows と、その、Linux のこうギャップを埋めようという意思ですね。そこが一番大事なところだと思うので、でそこを見せてくれたっていうのはものすごい大事なことだと思うんですね。で、課題はまだまだたくさん残ってて、その中には難しいものもあれば、その中には簡単なものもありますが、これから夏に正式リリースされて、それから、まあ、それから先ずっとサポートされている中でですね、もしかしたら今まで我々、オープンソース陣営、あるいはユニックス陣営はですね、マイクロソフトからめらい嫌われたというイメージ、印象をすごく強く持ったんですけれども、で、もしかしたらですね、そのギャップを埋めてもらえるんじゃないかなと。最初の一歩はすでに踏んだので、今後に期待したいというふうに思うんですね。で、まあ、マイクロソフトはですね、どう考えてもですね、世界最大のプラットフォーマーであることは事実だと思うんですね。特にその、PC 領域で。ただし、状況はだいぶ変化しました。まあ、マーケットの状況も変化したっていうのもありますし、で、もともとマイクロソフトがものすごい得意にしてきた領域が必ずしも伸びているとは限らないと、あのトレンドの変化がにマイクロソフト自身の変化が追いついていなかったというのもあるんですね。で、この、我々から見たら、ずっと嫌い嫌いって言われてたんだけど、もしかしたら出れたっていう感じのこの変化はですね、マイクロソフト自身がですね、こう変わって新しい領域に進出しようという、 こう流れなんじゃないかなというふうに思います。で、まあオープンソースソフトウェアのですね、良き隣人というふうにマイクロソフトになってくれるんじゃないかなというふうに期待しています。で、まあ、この件もそうですし、それからこういろんなものね、例えばあの VS コードであるとかロズリンであるとか、さまざまなマイクロソフトから来たオープンソースソフトウェアもたくさんあります。で、それらがそのマイクロソフトリポジトリなんとかとかじゃなくて、で、GitHub で公開されているのも結構大きいと思うんですね。で、自分のやり方を押し通すのではなくて、すでにあるオープンソースのやり方に、マイクロソフトが入ってきて、で、マイクロソフトものすごい巨人だから俺たちを特別扱いしろって言いたくなる気持ちは当然だと思うんですね。言ってもおかしくなかったと思うんです。だけどそのオープンソースのやり方であるとか、オープンソースの文化であるとか、オープンソースの、まあ、スタイルを尊重するやり方をしてくれたことを本当にありがたいというふうに思っています。で、そしたらですね、オープンソースソフトウェアのマイクロソフトという会社がですね、オープンソースの良き隣人であってくれるんではないかなというふうに強く期待しています。まあ、実際ですね、マイクロソフトで言ってますけれども、マイクロソフトを構成している人たちは様々なんですよね。で、今回こうマイクロソフトのエヴァンジェリストですとか言っている人の中にはですね、Windows PC 持ってません、 Mac ですとかいう人も結構いますし、で、開発はあの Java とかばっかりで、こういわゆるこうマイクロソフトソフトウェア開発したことがありませんみたいな人もいるんですね。で、そうする、あるいはそのオープンソースソフトウェアの経験がたくさんあるだけど今マイクロソフトで働いているという人もいます。実はですね、しばらく前に私マイクロソフトからうちで働きませんかって声かけられたことあるんですけども、で、あの、話を聞いたらですね、マイクロソフトに働いたら一生懸命働かないといけないみたいだったので、 今のがいいですとか言ってちょっと残念ながらお断りしたんですけども、何の話だっけ、あ、そうそうそう、というわけで、いろんな人にですね、マイクロソフト自身もですね、さまざまな形で人の形だったり、ソフトウェアの開発の形であったり、さまざまな形で変化しようとしているというのを目の当たりにしているところがあります。はい。で、ソフトウェアにおいてその囲い込みは悪なんです。自分とこだけ違うことにしておいて他の人との違うので、あなたたちはもう私たちから離れられませんっていうのは、悪ですね。例えばうちの車だけハンドルの形が違って操作の形が全く違って、よそのうちの車に一度乗るようになったらよその車には乗れませんっていうのは囲い込みであり悪ですね。それから、それあるいは他の進歩を邪魔すること、進歩を阻害することも、まあ、悪ですね。それから、自由というのは善ですね。もちろんその自由いいことばっかりでもないですけども、自由に痛みを伴うこともあるんですけども、基本的に善ですね。で、多様性も、まあ、限度がありますけれども、多様性は基本的に善ですね。それから、まあ、競争は善だと思ってます。で、学びは善だと思ってるんですね。で、オープンソースソフトウェアの良き隣人としてですね、今後ですね、マイクロソフトはオープンソースソフトウェアの最高のプラットフォームになる可能性があると思っているんですが、正直まだ 100% 信じているわけではないっていうのはあります。ただ少なくとも、私たちはこうマイクロソフト、すごい偉そうですけどオープンソースソフトウェア のコミュニティの人たちはですね、オープンソース、マイクロソフトをオープンソースソフトウェア界の一員としてですね、企業としても個々の個人としても開発者としても歓迎しますということをお伝えしたいと思います。最後ちょっと宣伝ですね。先週 もうそろそろ本屋に並んでると思うんですけれども、ルビーの冒険という本が出ました。このルビーってカタカナで書いてあるんですけど、これはその私の作ったソフトウェアの名前ではなくて、この女の子の名前がルビーちゃんね、だからカタカナなんですけども、で、小学校じゃなかった5歳から読めるそのプログラミングについての考え方について学ぶ絵本になっています。前半が絵本で後半がちょっとまあ、エクササイズみたいになってるんですけども、コードが1行も出てきません、ね。で、ルビーちゃんとかですね、ペンギンちゃんとかですね、スノーレパードちゃんとかですねパイソンをペットにしているジャンゴ君とかですね、出るんですけどだけどコードは一行も出てきません、ね。はい。で、非常にいい本なので、ぜひ立ち読みしていただけるといいなと思います。はい。別にこれ買っても私に印税入らないんですけど、はい、あ、本当でもいい本、いいと思ったら買ってください。大人が読んでもきっといい本です。私は面白かったです。はい。もう一つ、ソフトスキルズっていう本があるんですけれども、で、ソフトウェア開発の人生マニュアルって、これテクノロジーの本ではなくてですね、テクノロジー以外のすべてのことが書いてあるんですね。でよく見るとですね、この辺にキャリアとかですね、自己アピールとかですね、学習法とか生産性とかお金とか体とか心とかですね、こうあんまりこう面と向かって書かないようなことがですね書いてある、すごくいい本だと思います。で、なぜかここに松本幸宏って名前がありますけれども、2ページだけ解説を書いています。歩合制じゃないので買っても買わなくてもお金変わらないんですけど、で、いい本、とてもいい本だと思うので、よければ立ち読みしてみてください。で、そうですね、特に履歴書の書き方とかですね、どうやってお金を稼ぐかとかですね、そういうことをあんまり話さないですよね。だけど、まあ、正直言うと日本の開発者の給料安いと思っているので、でそれを改善するためにですね、とてもいい本だと思うので、ぜひ読んでいただければというふうに思います。はい。というわけで、オープンソースから見たマイクロソフトの話は、とりあえずここで以上になりますが、10分はあってるのかで、とりあえずですね、アンケートにご協力くださいということで、税収のセクション ID SPL-005 ですね、このセッションの ID を入れて、チェックをしてくださいということ で、アンケートはお帰りの際に受付でご提出くださいと。マイクロソフトスペシャルグッズと引き換えさせていただきます。何もらえるのかなと、あともう一つで、アスザスピーカーのコーナーがあってですね、なんか私もそこに行くらしいので、ぜひ、なんか聞きたいことがあったらですね、ここで聞いていただければというふうに思います。はい。あ、ちょっと時間余りましたけれども、絶対に長引くなというふうに言われているので、ここで終わろうと思います。ではどうもありがとうございました。